聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ
今こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言ってるのに。
はい、
林田さん、
何でしょう。
今日の特集に合わせてメッセージを送ってくださった方々がいらっしゃるというじゃありませんか。
はい、
一通だけご紹介しますと、泣きべそひろりんさんです。今日特集するのはかぐや姫の物語という映画でございますけれども、はい、あの映画風立ちぬに負けないぐらい予告編も変わっていきましたね。最後は 4,5 分ある長いバージョンの予告編でしたっけと泣きべそヒロインさんがおっしゃっています。はい、とにかくですね、面白かったようで2回3回4回目と見に行ったって。
すごい。
で、皆さんもぜひ映画を見に行きましょう。わらべ歌がいいんですよ。やっとサントラを入手できました。早くスマホの iTunes に入れたいです、というね、超おすすめというメッセージをいただいております。
4回ですか。これ2時間超えの映画ですからね。
137分でしたかね。
はい、うん、体力もいりますよ。
いりますね。
いりますよ。
あと、あの、水分を取らないことが大事ですよね。
どういうことですか。
だってもうね、一番最後の方のいいシーンでお手洗いが近くなってしまう。
あ、それ残念な結果ですね。まあでも確かに2度3度と見たくなる映画でしたな。
はい、
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
ほほほほ、全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
メッセージを頂戴しております。
はい、
長崎市のラジオネームしくさんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。今回は去年秋に公開された高畑監督のかぐや姫の物語がテーマとのことで、私も予告編を見て、一体この筆絵風の絵がどうやって動くんだろうと気になって、可及的速やかに劇場へ向かいました。ストーリーについてはちょいちょい受け入れがたいところがありましたが、ラストを中途半端にハッピーエンドにせず冷徹に締めくくっているところに好感が持てました。個人的にプッシュしたいキャラは、目のわらわ、女のわらわです。明らかに一人だけ作風が違って、まるでパタリロみたいな次女で、夫婦でパタ次女と名付けて
なるほどね、
パタ次女と名付けて盛り上がりました。
うん、
映像についても、ほうほけきょ隣の山田くんの水彩画風の画風をさらに推し進めたものと感じられる、本当に素晴らしいものでした。本作の前後にスタジオジブリを扱ったドキュメンタリー映画、夢と狂気の王国とワウワウで放映された高畑監督のドキュメンタリーを見たんですが、印象的だったのが本作のプロデューサー西村義明氏です。これだけの映像を作り上げるのにどれだけの労力と時間と費用がかかったのか、数字や言葉では表せない苦労が西村氏の言葉の端々から、ここから先はですね、ちょっと文字化けになっていて、
あ、そうですか、残念、
3行ぐらい読めないんですが、まあ、感じられたということがきっと書いてあるんだと思います。
はい、
西村氏の、ね、言葉の端々に苦労が感じられたということなんでしょう。1本ずつでも十分満腹になる作品を2本連続でおよそ5時間も見続ける恐れもあったわけで、別々になって大正解だったと思います。あ、これ要するに風立ちぬとかぐや姫の物語を、
もともと同時上映っていう話がありましたからね。
それはまた大変なことですね。
大変なことですよ。
5時間ですね。
ねえ。
泣いた。 長崎では2月に入ってもまだ上映しているようですから、まだ見ていない方はぜひ劇場でご覧いただきたいと思いますという長崎市の宿さんのメッセージをご紹介しました。
はい、
はい
はい、ということで今週はかぐや姫の物語を語ると題しまして、村山さんもご覧になったそうで。
見ました。
これあれだよね、
はい、
絵の話とストーリーの話とちょっと二本立てみたいな感じだよね。
それがいいでしょうね。
絵の話は今宿さんにもあったんですけど、ちょっと狂気じみてますね。
どれぐらい狂気じみてるのか教えてください。
僕思うんですけど、はい、あの映画を見て今のですよ、映画会社さんとか制作会社の人たちは歯ぎしりしちゃうんじゃないかと思うんですよ。
というと
8年50億ですよ。
8年間かけて50億の経費を使ったと。
商業作品って私たちも放送という現場で働いてますけど、どれぐらいの時間をかけてどれぐらいのお金をかけるかっていうのは必ず縛りがあるじゃないですか、
はい、
だけどもうそんなん全然取っ払って、とにかく作りたいものを作りたいものを自分たちで作るというのの1年に尽きるでしょ
う。うん、
だ公開時期もどんどん伸びちゃってるし、制作費もどんどんどんどん膨らんじゃってるし、まあ変な話回収できるのかしらっていうぐらいのレベルまでお金と時間とたくさんの才能を使ってるじゃないですか。これってねすごい贅沢な作品だなと思うんです。で虫プロ以来こう商業アニメーションを作る中での大前提っていかに早く安価に作るかっていうのが大前提で、見てる私たちもアニメーションでこういうもんだっていうイメージってあるじゃないですか。つまり一つの輪郭線を誰が描いても同じように分業でもって作業できるように作っていくっていうのが今日のアニメーションの常識だったんだけど、はい、それをことごとく覆してるでしょ。で今日僕一つ作品を持ってきたのはね、DVD で持ってて僕大ファンなんですけど、山村浩二さんって方がいらっしゃるの。アニメーション作家で頭山というものがアメリカのアカデミー賞を受賞したという、大変優れたアニメーション作品で、はい、頭山大ファンなんですけど、これはやっぱり短編であることと一人のアニメーション作家がトータルで制作をしているので、絵も描くしね、のでできていると僕は思っているんです、うんうんうんうん、そういうまあ難しいけど芸術作品というか文芸作品というか、本当に一枚の絵が動くという作品というか、そういうものを作るときってやっぱり短かったり一人が作るというのが前提なんだけど、これって調べたら何人だったかな、ですね、原画の方が10人いらっしゃるんです。動画の方が60人いらっしゃるんですって。つまりこれらの方々が一人の作家が描いたとしか思えないような絵柄を延々動かし続けているということがまさに狂気だなと思いますね。あんなアナログな絵を2時間超えで作るってそら大変だったろうなと。他のだからアニメーション作家、アニメーションに関わる人たちって歯ぎしりしたんじゃないかな。でも一方でちょっと俺もやってみてえよなって羨ましく思ったりもしたのかなと。戦後の日本のだからアニメーション作りのある意味常識をこう変えてしまったような作品の一つだなと思いましたね。
まあやっぱりね、アニメーションの制作というのは非常にお金と手間がかかるものだから、どうやってそれを節約するかっていうのがね、一つのテーマだったわけですよね、手塚治虫の時代からね、
うん、
だからその虫プロダクションの功罪ということをよく言われるのが、まあ、アニメーターのね賃金に関わる部分だったりするわけなんですけれども、このかぐや姫の物語についてはもう思う存分、
うん、
もう人でも時間も使ってと、
高畑さんやっちゃってください。まあだからジブリそのもののね起こりを考えると、宮崎さんや高畑さん なしには存在しえなかった制作会社なわけだから、まあ高畑さんも70超えても80近くだから、まあ好きなものをお作りくださいというようなものがあったのかなと僕は思いました。
高畑さんってもう
78よ。
そうですか。
だから70歳から始まって78ってことを考えると、そんな力が自分が70の時にあるかしら。
すごいですね。
すごいよね。でずっとこう細かく細かく、それダメこれこういう風にやってっていうのをやり続けて8年間よ。その熱意もすごいよね。
はあ、いやそれを聞いて、いやいや改めてびっくりしましたね。
うん、好きなカットってあります？絵の中で、絵だけ見て、
あ、
印象残った絵、
印象に残った絵、パッと言われるとどうかな、やっぱり最後の方のシーンかな、うん、ちょっとあのネタバレにもなるから、まあ、今言っちゃっていいかしら、
この
式だったらね、
うんうんうん、
やっぱりあの月の世界に戻っていくあたりのカットは頭に残ってます ね、
なるほどですね。
あとはね、あの正直言って僕はあのかぐや姫のファンになりましたので、
ええ、
かぐや姫のお顔はねとっても好きですよ。
いいですね、
うん、どのカットがということではなくて、
そ う、うん、そうですよね、うん、僕あのアニメーションの常識で言うと、うんうん、基本背景は基本止まっているもの、
うん、
で前の動画セルで書かれていたものが昔はそうですが、人物が動くもの、
うん、
まあ、背景も一部動かすけどっていう常識で見ている中で、背景があんなにうにゃうにゃ動くっていうのがもう僕驚異的で、覚えてますかね、レンゲの花が咲いていて、そこにね、うん、蜂がこう動いてこう止まろうとしているっていうカットがあるんですよ、
はい、
植物がお芝居をするんですよ、
うんうん、
まあ、木々もそうなんだけど、うん、もうこういうカットを見せつけられると、アニメーションのもう無限の可能性も感じると同時に、とんでもない枚数書いたんだなってことも思いましたですね、うん、背景があんなに動くっていうのは本当に驚異的でした。
背景は動いてましたね、
ね、
うようと、あのなんかこう何の変哲もない植物というか草原というか、で森も含めて
人物とまた一体化した絵で作られているのがね、まあ本当素晴らしかったと思います。
しかしまあね、見た目はそれこそ地味な日本の昔話ですから、
日本最古の物語って言われてますよね、
世界最古の SF だという人もいますけれどもね、
はい、
私の敬愛する平井和正先生が常々おっしゃっておられました、
うん、
日本のあれは宝なんだと、うん、かぐや姫竹取物語というのは日本最古の物語であり世界最古の SF なんだ、うん、まあ、そのあたりはね、あの違う意見をお持ちの方も世界各地におられるかとは思いますけれどもね、いや全く、だってファンタジーであり SF ですからね、うん、宇宙人ですからかぐや姫は。
さっき、うん、そうネタバレって言葉を村山さんが使ったんだけど、ネタバレという意味でいくと本当に竹取物語ですよね。
いや、
そのストーリーからは一切基本的に離れてないですよね、うん、
ほぼ忠実ですね。
でもいろいろ言っちゃうとネタバレになってしまうというのが、竹取物語をどう解釈しているのか、高畑さんが竹取物語っていうストーリーをどう描いたかっていうところは結構ネタバレになるところがある。これも不思議な物語ですよ。
なんかそう言われて
ると、ね、そうストーリーとしてのネタバレじゃないのよ、
うん、
これどう描くかとか、あのどう解釈したかっていうところが結構ネタバレだなと思いましたですね、
うん、ねえ、私、あ、まあいいや、はい、どうぞ。
ストーリー的には、はい、いやいや、ストーリー的にはどうでした？僕やっぱりね、さっき2度3度見たいって言ったのは、あの僕読解力がない人間なので、1回見ただけではあの解釈が不十分でした。でまだ1回しか見てないので、自分の解釈を持った上でもう一度ストーリーを整理した方がより楽しめるんじゃないかなってちょっと思いましたね。
何が罪で何が罰だと思いますか？
あそこですよ ね、映画のキャッチコピーですよね。僕一回見ただけでは分からなかった。だけど最終的にはあの宮崎さんがおっしゃった、あこれってハイジ作りたかったんだと高畑さんの作品を見ておっしゃったそうですけど、結局あの2つの世界の中で生きる中で、片方は自然を感じる世界で、生きているということ、生きているってことは人間は業を背負うってことですね。これあの落語もそうなんだけど、うん、いろんな欲望だとか妬みだとかそねみだとかお金だとか人を自由に使うだとか、そういうのが人間の業であり、もちろん食べるということもそうでしょう、盗むということもそうでしょう、それがあるのが現世であり世の中、これが地球。ほんでもって一方に、極楽浄土と言われるね、もうそんなみんなあの対立することはやめなさい、苦しみもないですよっていう、まあ、これ一種生きるということの正反対の部分が、まあ、月であり、そこを行き来する物語で、それの中での罪というのは何でしょうね。生きるということ、こ
これが罪なのではないかと私は解釈をいたしました。
そういうことなんですよね。だからかぐや姫はね、要するに生きるために、転生してきてるわけですよね。月世界人から地球人へとね、
ええ、
で途中かぐや姫はえらく後悔するシーンがあるんですけれども、自分がやりたかったのは生き物たちと生きて苦労して畑を耕してね、魚や鳥を取って食べたりね、で時には飢饉でもうひもじくなって草木の根っこをかじっても、でもそこに頑張って生きているという実感を得たかったってね。で主人公が恋をする男の子が出てくるんですが、彼が殴られたり、こっぴどく、重傷を負うような殴られ方をするシーンが出てくるんですが、それすらも大したことはないと言い放つんですね。だって生きてるんだからそれでいいじゃんって、それが生きるということなんだ。だから苦労したくて、つまりそれが生きる実感であるということなんですよね。で、竹取の翁が、とにかく高貴な赤ちゃんを授かったので、高貴な育て方をして高貴な方々にね、お嫁さんとしてもらっていかれるのがこの子の幸せっていうんで、一生懸命頑張って、5人の王子たちや、最終的には帝からの求愛まで受けて、大喜びをするんですけれども、しかし、この辺りは原作通りなんですけれども、姫は見破るわけですよね、彼らが非常に上辺だけの色恋で生きている人間だということをね、見破るわけですね。で非常に深いところがあるなというのは、やっぱり人間ちょっと苦労してたり、なんかこうコンプレックスを持って生きている人の方が面白いんですよね。やっぱりなんかお金に恵まれていたり、こうなんていうのかな、あらゆる意味で恵まれて育っている人はなんかこうのっぺらぼうな、何かこう面白くないという言い方をするとちょっと語弊があるかもしれませんが、そういう存在としてやっぱり王子たちや帝がね描かれている。で最終的に姫、かぐや姫はそんなんじゃなくて、もう泥を吸ってもいいから生きている実感が欲しかったというようなことを言うわけで、罪と罰、罰ってのは何でしょうね。しかし月世界の人たちってのは何でしょう、天界の人たちに似せてね描かれてるんですけれどもね、どういうつもりでああいう描写にしたのか、 SF として考えるとですね、近未来的なね、ちょっと進んでる文明人として描く手法もね、あったかと思うんですけれども、
そういう作品もありましたね。
これまでそういう作品もねあるんですけれども、
僕でもやっぱり極楽というイメージかなって思いながら見てましたけどね。あの世っていうのは苦しみも悩みもないんだよっていうのが、宗教的にも語られたりするじゃないですか。でね、そのまさに村山さんが言っていた、人間としてなんとなく俗世の中で求める幸せって、帝に愛されるっていうのは俗世の中では最高の名誉とされているもの、でもそれも薄っぺらいものなんだよっていうのを言っているっていうのは、さっきハイジに似てるなって言って、僕ね、アルムがどこで、フランクフルトがどこなんだろうって思ったんですよ。いや、月とか地球からと思った時に、僕の中の解釈はかぐや姫におけるフランクフルトっていうのが今日、そしてアルムが、タケノコとして育った山っていう風なことになるのかなって思うんですね。ハイジもフランクフルトに行って自分を喪失してしまう、そこには本当に美味しいものがたくさんあって便利な乗り物があって、という世界なんだけれども、人としてはなんか生きてる感じがしない。だけどアルムの山はとっても不便なんだけれども、自然に囲まれる中できついところもあるけれど、厳しいところもあるけれど、人としてなんか楽しく生きられるっていう、その対比がハイジなのかなっていうふうに思ってみましたね。
なるほどね。そういう解釈も確かにできるかもしれませんね。構図としては、似ていますよね。
でもね、一回見ただけでは僕はちょっとね読み解けなかった、そこにある意味合いとか。なんかもう一回見てしっかり、多分高畑さんのことですから、細かいところでワンシーンワンシーンごとにね、いろんな意味のあるシークエンスを重ねてると思うんですよ。僕演出家という意味で あ、演出家ってこんな仕事するんだってことを初めて知ったのが高畑さん の, あの冒頭のハイジが着物脱ぎ捨てるシーンなんですよね。無意味に脱ぎ捨ててるんじゃないんだと。あれはあの窮屈だったハイジの身の上が解放されていく様を描くためにあの着物を脱ぐシーンがあるんだよってことを読んで、演出家ってこんなこと考えるんだと。物をそういう解放されましたと言うんじゃなくて、解放されている姿をシーンを描くことでその物語、その背景を感じてもらうというのが演出家だっていう、そういう仕事の定義みたいなもの、僕初めて高畑さんで知ったんですよ。そういう意味でも、まあ、いろんな演出意図が隠されているんだろうなと思っています。
ですね、まあ、まさにかぐや姫もね、十二人一絵を、ね、脱いで走っていくシーンがありますからね、
はい、そしてその向こう側に大きな月が見てるんですよ ね、でいかに逃れようとも逃れようとも月はずっとかぐや姫を見てるんですよね。
追いかけてきますからね。
ああいう演出もだからちょっとゾクッと私はいたしました。
なぜでも帰らなきゃいけなかったのかなと思いますけれどもね。
そうね、あの最後に法要シーンがあるでしょ、
うん、
あそこも高畑さんにしては珍しいあの演出だなと思いながら見ましたね。
あれはね、高畑さんは多分ね、かぐや姫とあのおじいちゃんおばあちゃんがかわいそうになっちゃったんじゃないかな。最後にご褒美としてこれぐらいはと思ったんじゃないですかね。
あ、そうか。あの風立ちぬでも宮崎さんが今回は大人の恋愛をちょっと書いてるんですよね、うん、2人ともずっと避けてきた嫌いがあるんだけど、まあ、おそらく8年かけたということを考えると高畑さんにとってももう、最後ら辺の先になることは間違いないと思うんですけど、あ、ここを描いたんだってちょっと思いました。
最後記憶を失ったはずのかぐや姫が流す涙は何だと思いますか。
わからない、わからない。本当は記憶を失うはずなんだもんね、衣をかけられた後ね、うん、だけど、なんだろうね、ごめん、わからない。何ですか。
忘れなかったんだと思いますね。だからあの月世界の住人たちというのは天界になぞらえてるんだけれども、それを彼女はひょっとしたらワンランク上の存在に行ったのかもしれないですね。で、うん、見切ったのかもしれませんね、天界の仕組みをね。
あるいは、
うん、
天界月では歌われているって記憶のどこかにあるんですって言葉もあったね。ひょっとすると戻っていっても失わない人たちが少なからずいたのかもしれないね。
で、高畑さんのメッセージとしては、まあ、そのだから王子たちと帝もひっくるめて、あるいは天国のような月世界の住人たちもひっくるめて、皆さんね、いろいろ高望みするでしょう。天国にも行きたいと思ってるかもしれないけど、生きてる今が一番なんですよってことが結局高畑さんは言いたいのかなっていう気がしますけどね。
僕はね、人はやっぱり業を背負って生きていく、でもそれが生きるということですということかなというふうに受け止めました。
うん、同じことだと思いますね、
うんうん。
皆さんはどう思いましたか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
見た？スタジオジブリのかぐや姫。かぐや姫のかぐやは輝くから来てるんだって。いい名前ね。それに比べてキカラジタン、何この安直な名前、誰がつけたのこれ。え、パパラジタンこと西村信義さん。こりゃ久しぶりにハンマーと船虫持って会いに行かなきゃね。じゃ、沈みゆく夕日とパパに送る歌です。キカラジタンのバラード。
私の歩く後ろから
かぐや姫の物語私見に行きまして、
はい、
一番心に残ったことというのは実はですね、かぐや姫の声の麗しさでございますね。もう137分間あの声を聞いているだけで幸せでしたね。
なんか選ばれた理由がなんかどこか悲しみを背負った声であるというふうに言われてたそうですね。
ナウシカの島本澄さんにもね、はい、通じるところのある透明感のある、まあでも確かにね悲しみを感じさせる声だなと確かに思いますね。で、まあ、映画館からですね出て歩きながらですね、これはあの歌を繰り返し聞きたいと私思いましてですね、早速 iTunes で、検索しましたところ、アルバムがちゃんとあの BGM が配信されてましてですね、で試し聞きでこう聞いたところ、あの例えば3分間ぐらいの曲の中の30秒ぐらい聴けるようになってますよね、ただしっかりと姫様のあの声が流れてきたので、はあやったこれだ、この曲をダウンロードすればよいと思ってダウンロードしましたところが、林田さん、
何ですか、
なんとびっくりしたところにですね、
はい、
これは格別のご配慮サービスだと思いますけれども、なんとおかか様の声までついてきましてですね、
ああそうですか、
おかか様の歌い出しで始まって、途中から姫様の声が出てくるというそういう歌になってましてですね、
聞いてるとなんか服脱ぎたくなりませんでしたか、
脱いでました、
脱いで駆け出したくなりませんでしたか、
お前さんを見かけて、あ、やめようと思って、ね、来ましたけど、
よかった
お別れの時間となりました、
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週